Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは元アスリートの為末大さん。著書走りながら考える人生のハードルを超える64の方法を踏まえつつ、彼のアスリートとしての反省について、そしてそこから導かれたこの時代を生き抜いていくために必要な方法、考え方についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
為末大。1978年広島県生まれ。サムライハードラーの異名を持つトップアスリート。2012年6月現役引退。ツイッターフォロワー13万以上。知的に語れるアスリートとして言動にも注目が集まる。2010年アスリートの社会的自立を支援する一般社団法人アスリートソサエティを設立。2011年地元広島で自身のランニングクラブチャスキーを立ち上げ、子どもたちに運動と学習能力をアップする陸上教室を開催。また東日本大震災発生直後、自身の公式サイトを通じてチームジャパンを立ち上げ、競技の枠を超えた多くのアスリートに参加を呼びかけるなど、スポーツを通じて社会に貢献する活動を幅広く行う。著書多数。最新刊はダイヤモンド社刊、走りながら考える人生のハードルを超える64の方法。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは元アスリートの為末大さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ダイヤモンド社から著書走りながら考える、こちらが出版となっています。為末さんが25年にわたる競技生活を振り返りながら、何を考え、何を思い、何と戦いながら仕事、人生、そして自身の前に立ちはだかる高いハードルとどう対峙してきたのかということが綴られているわけなんですが、まずはこのタイトルですね、走りながら考える、
はい、
非常にシンプルにして深いという感じですが、考えながら走るんじゃないですね。
そうですね、
走りながら考える。
考えて走るでもないですし、
ね、これはどういうことですか。タイトルは
いろんな状態があると思うんですね。これ、まあ、こうじゃないかなって、こっちの方向に行った方がいいんじゃないかなとか、こういうふうにやるとうまくいくんじゃないかな、だから走ろうっていう、うん、まあ、日本ってその場合が多いと思うんですけどね。僕自身の競技人生がと、まあ、考える前になんかぼんやりあっちの方向だって言ってこう走り出して、でその段階で得てきたもの、風景が変わっていくじゃないですかね。で分からなかったことも分かるようになってきて、でそれじゃあやっぱちょっとこうだったなっていろいろアジャストしながら、まあ、走りながら考えながら修正しながらずっとやってきて、でも同時進行でずっと常に走ってきていて、でなんとなくそのことがすごい競技人生で象徴的だったなと思っていて、まあ、それでタイトルになったんです。
あくまでもまずは走るのが先決、先に来る。
そうですね、うん、まあ、職業的にもそういうものだったので、うん、まあ、走るのがまず先決で、ね、うん、来たっていう。
でもその他の例えば多くのアスリートの方々もそういう感覚でやってらっしゃるもんなんですかね。どうなんでしょう。
まあ、選手にもよると思うんですよね。特に日本の選手はかなり準備を良い周到にすることが多くてですね、うんうん、気温が多いんですよね、はい、他の国と比べても、いきなり試合に出る前に素振りがまず何回
か、なるほど、
ハードルがまず、はい、ハードル練習がこれだけやってから試合っていう、いきなり試合に出るってパターンあんまりないんですけど、はい、僕はどっちかっていうとそれで陸上競技はずっと育ってきていて、うん、で海外に行くっていうのも英語を覚えるとか、なんかどっかからこう支援を受けるって前にまず行ってしまって、それでどうもこれ英語を喋れないと話にならないって戻ってくるとか、まあそういうことって多いじゃないですかね。一歩踏み出してみると、ああどうもこれが足んないっていう、なんか順番がいつも 実践があってその後に基本があったっていう順番で来ていて、まあそれは比較的日本的ではないやり方だったかなと思うんですけどね。
でもその日本的ではないやり方は為末大的にはそのもともと原初からそういう感じだったんですか？
なんだと思うんですよね。その、うん、あの一つ僕特徴としては、はい、学校教育からはみ出ちゃってるっていうかね、うん、学校の勉強あんましてこなかったんですよ。僕いつも教室の後ろで床でゴロゴロ寝てて、学校のその先生が通信簿になんかいろいろ落ち着きがないとかって書いちゃってたんですけどまあでもそんな感じだったので、なんか順調に積み重ねていくっていう感覚があんまりなくて、とかなんか教科書通り進めていくっていうのは、うん、それよりも先にまずまあ本をまず読んでみて分かんない漢字を勉強するとか、うんうんうん、試合に出てみて、どうも前半で置いてかれるからスタートダッシュの練習するとか、いつもそういう感じでやってきて、まあ、ある意味学習スタイルを陸上競技から全部体験してるんですよね、うんうん、でそうなってくると、まあ、まず試合に出てみないとそもそも自分が何位にいるか何が足んないかも分かんないと思っているので、そこは為末大的なのか、もしかしたらでもそういう感じに学習をしてきた人はピンとくるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
まずはやってみる、はい、でその中から、まあ、いろんなものを吸収して、うん、それをまたフィードバックしてっていうサイクル、はい、
特に今の時代って分かんないじゃないですか、うん、先がね、そういう時代だと考えたってもう先が見えないっていう時代だと、まあ、とにかく走ってみるしかないっていうのがなんか多いんじゃないかなと思うんですけど、最近よく聞くんですけどね、周りから、
うん、まあ、でもそれは、まあ、その為末さんのある意味その、性分というか、はい、もともと持っていた性格という部分も大きいのかもしれないけど、でもやっぱりそれはやってそれでフィードバックしていろいろと、改善していくみたいなスタイルというのは、うん、こう改めてこう振り返ってみて、そのやってて楽しい感じですか？
そうですね、やっぱその方が、うん、まあ、なんかイラチっていうかね、僕、うん、だから準備してられないんですね、あまりねだから まずやってみてっていうのはあるんですけどね、うん、でも実際のところなんか実践の前に必要なものが全部わかるなんてありえないんじゃないかなと思っていて、うん、でみんな学生さんとかも日本の場合いろんなこういう会社に入りたいとかって考えたりしますけど、はい、まあ、現実と全然違うじゃないですかね話聞くと、はい、だからやっぱ、まあ、まずはやっぱ入ってみるとか走ってみるしかないっていうのがあって、うん、でもそれもともとそうだったっていうよりは、競技やりながら結局このスタイルの方が学習のスピードが速いし、まあ、あと本質的に自分の身になるっていうのも、うん、まあ、体感したんだと思うんですけどね。
なるほどね。
まあ、教科書もなくなりますしね、終盤はね、
うん、そうかそうか、
はい、で最初のうちは誰かの足跡あるんですけど、だんだんなくなっていくと、余計にこの走りながら、前人未到のとこを走りながら、うんうん、で右か左かって考えながらやったっていうのはすごく強かったなと思いますね。
今の話ちょっとお伺いしてて、なんか思い出したんですけど、あるビジネスマンの方がそのいい企画っていうのはなんかこう100回会議をやって1回のものをトライするんじゃなくて、100回のトライをこうどう積み重ねていってで生まれていくのものなんだみたいなことをおっしゃってたのはちょっと今思い出したんですけど、やっぱりそういう感じですね、
う
ん、
そうですね、うん、だからまあ言い換えると走りながら考えるって、うん、まず踏み出すっていうことなんですよね、うん、でそれで体感するって言って、で体感してから考えるっていう、うん、で考えつつもその間も足は進めとくっていうことなんですけどね、うん、まあ、この辺のことって非常になんかこう感覚的な話なんで難しいですけどなるべく、まあ競技は非常にね、スポーツを例に使うとこう伝わりやすいことも多いですからね、僕はまあなんかスポーツやりながらそういうことを感じてきたんで、うん、まあ、それをなんか本の中に落とし込んだっていう感じですね。
でも実際にこう走ってる、リアルに走ってる最中は考えてるものですか？
究極の勝負の時は考えない方がいいです、
ね、考えない方がいい、ね、
走りながらゼロになるっていうのは一番いい状態ですね、
う
ん
う
ん、
もういわゆるこうゾーンに入ってるような、
そうですね、真っ白な、
真っ白な、
はい、うんうん、それが一番いい
で、走り終えてからじゃあどうだったんだっていうことをまた考える、
だからその辺のスイッチのオンオフ感とかもね、うん、あ、ここはもう考えずに、うん、いろいろ無駄なこと考えずにもうがむしゃらに徹底的にやんなきゃいけない期間と、そうじゃなくて反省したりとか修正しなきゃいけない期間とか、これを、まあ、こういうのってみんな自然にはやっていると思うんですけど、うん、意識的にやっぱコントロールできるかどうかって結構大きくてですね、うん、ここ勝負どころなのに、はい、 いやそもそもこんなことやってていいんだろうかって考えちゃうとかね、いや目の前の敵をとにかくやっつけなきゃいけないっていう局面もあるし、あとは平常時っていうかこう次の作戦にならなきゃいけない時なのにもうカーッとなって一回視点を外せないとかね、だからその辺のやっぱ意識的にこう自分をどういう状態かを把握してコントロールしていくっていうのはすごく競技では大事だったなっていう感じがしますね。
でもねそのゾーンの話とかで、まあ、よくトップアスリートの方からそういう話を聞くときに、僕はいつも思うのはそのオンオフっていうのは意識的に、はい、今意識的にという話がありました、はい、意識的にできるできうるものなんですかっていう。
ゾーンに入るスイッチを入れるってことはできないですね。なんか一番似てるのは、睡眠の入り際なんですよね。
あなるほど、
今から寝ますってスイッチはないんですけど、寝そうな状態は作れるじゃないですかね。ゾーンに入りそうな状態っていうのが、うん、たくさんの観客に囲まれてここが勝負だと自分も思っていて、でかつなんか恐れとかいろんなものがあるんですけど最後に開き直ってもうやるしかないって腹が据わる、その辺までは意識的にできるんですよね、そこから先はもう委ねるっていうか、まあ、あとは今日がその日かどうかっていうのを任せるっていうような感じでした。
それに近い状況環境を作る。
そうです、だから布団に入ってリラックスしてなんか分かんないですけどね、光を消してぐらいまでできるけども、
さあ今、まあ、羊数えるのかもしれないし、まあ、まあまあなんかあるけどね、はい、
この瞬間から寝ますとか、
そうです、ね、
朝起きてあの瞬間に寝たなっても分かんないじゃないですか、だから結局ゾーンもいつゾーンに入ったかが分からないから、どうやれば入れるかも分からなくて、いつもその辺が曖昧なまま、
なるほど、
な感じでしたね。
そうですか、はい、でも少なくともじゃあそのスイッチの近くまでこう手を置くとかそういうとこの環境作りはできる
ぐらいまでですね。でそこはただテクニックの話だし経験の話なんで、はいはい、それは上手になっていくと思いますけどね、選手は。だから物を書かれる人とかは結構伝わることが、創作される方とかはですね、はいはい、やっぱ自分のなりの入り方入る場所とか音楽かけた方がいいとかいろいろね状況環境作りにやるんだけども、さあ今から集中するぞっていうのはやっぱりちょっとなかなか難しくね、やっぱりまず環境を整えてそれに自分が、はいはい、そういうこと考えていくと、もしかしたら自分って思ったより環境の中の一部なんだなとか思ったりするんですけどね。ゾーンって自分の喪失感があって、要は自分を客観視してる自分がいなくなるような感じがすごくあるんですよね。まあ、本を例えて言うと、本を読んでる時に本の中に入り込んで、ああ自分は本を読んでるなって眺める自分がいなくなるっていうんですかね。その辺のこう子供をが砂遊びしてる感覚っていうんですかね、あの辺の入り際っていうのは結構いつも面白いなと思うんですよね。
そうですね、はい、こう溶けてなんか環境と一緒になるみたいな、混ざっちゃう、
そうです ね、
いつの間にか気づいたら逆に混ざってたみたいな、
そうですね、座禅もそうとかって言いますけどね、結構
はい、じゃあ本当いろんな分野でそれがねこう普遍できるようなこう考えだったりもするかもしれないし、
そうですね、そういうことは結構感じてました
ですね。そうですか、はい、でもまあこのね走りながら考えるってことにちょっと戻るんですけど、その走りながら考える、走って考えるというサイクル、そういうサイクルというのは、まあ、アスリートとしての為末さん、
はい、
もしくは人間としての為末さんにどういう影響を及ぼしてきましたかね。
学びは現場というか実践にあるっていうことですね。だから教科書を見て学んだっていうことがあんまりなくてですね、実践にまず体感をして、でそれから後で本を読んでハッと思うってことあったんですけど、先にその学習があるっていうのはいつもなかったんですよね。だから走りながら考えるっていうのは常に自分で走って新しい風景でこういうことを感じながら、でそれをこう動きながらも それを分析して考えて、あどっちだこっちだって判断していくっていう、なんかなんとなくそのそういう学びが一番僕の中で大きかったなっていう感じがしますね。でだんだん性格もそうなっていって、判断はとにかく早い方が良くて、3日後の 90% の判断よりも今の 60% の判断の方が価値が高いとか、なんかなんとなくそういう感じなんですよね。それを3日間3回できるんだったらその方が失敗も多いし、つまり学習が多いし、なんかとにかく早く判断して早く体験して早く失敗とか成功を貯めてみたいな感じですかね。
なるほど、
ぐるぐるぐるぐる回っていくっていうのは、
じゃあそれもまさにそれもやりながら増強されていくみたいな感覚ですね。
そうですね、
考え自体が、でもうそれはほぼもう確信に近いものになってくる。
そうですね、でも失敗が多いからね、なんか もうちょっと効率よくなんないかなと思ってたんですけどね、競技人生の時は。なんか狙い撃ちみたいなのできる選手もいるんですけど、でも僕の場合どうしても失敗が多いタイプで、あとはなんかあんまり予測はできないタイプだったんですよね。仮説がなんかクリアじゃないっていうかな、なんかいつもこうぼんやりしたこと仮説しかなくて、ただ体感したことはすっごくリアルに分かるタイプだったんですよね。あの例えばシドニーで僕1回目のオリンピックなんですけど転倒してるんですけどね、でなんで転んだかっていうと、すごい風が吹いてる競技場だったんですけど、風が吹くとハードラーってそれ用に歩幅とか変えなきゃいけないんですよね。前から風が吹くとヒップにつき何センチとか縮んじゃって、でそれ十何回やっちゃうとこうハードルに届かなくなったりってするんですけどね、だから風が吹いてる、あいつもより何センチ伸ばさなきゃとかって普通コントロールするんですけど、これが全然できなかったんですよね。でそれを考えていくと、なんかこれは経験しかないなっていうので、これはとにかくまず風がいっぱいビンビン吹いてるの競技場でいっぱい走って、あこっち風の時はこういう走り方、こういう時はこういう走り方みたいなのをためなきゃいけないと思ったんですけど、なんかその辺のすごくリアルな学びは自分の中にあって、これってなんか人から話聞いたりね、教科書に風に気をつけろって書いてあっても、こんなリアリティがないっていうんですかね。
そうですよね、
もちろん失敗なんですけどね、だけどまあ失敗から学んだことは結構多くて、でこの学びがあのヘルシンキの世界陸上でメダル取ったんですけど、この時も風とかが吹いてたんですけどね、ここですごく生きたなって思うわけですよね。だから失敗なのか成功のための失敗だったのかなんて、人生ってよくわからないなっていう感覚がいつもあって、だったらとにかく早くぐるぐる失敗と成功を回した方がいいなっていうイメージなんですけどね。
確かにそれは教科書に風速5メートルの時は2センチ増やしなさいとかって書いてある
ね。分かんないですよね。
まあそれはもし仮に頭で理解できていたとしても、それは体感としてね、その感覚として分かんなかったら意味がない。
そうですね、
話ですからね、だからむしろそうか、そこで感じて今こうだったからこうなったし、あの時はこうだったからで、でそこでまた自分の中で再生産して、でじゃあ今ならこうなんだっていうことが叩き出せる、
そうですね。究極のところこの走りながら考えるって、あの論理っていうか、まあ、ロジックとあの感性のところですね。だから感性と論理のこのバランスの話、まあ右脳と左脳って言ってもあれかもしれないですけどね、どうしても考える人って 理屈で考えるんだけども、実感とか体験が薄くなったりで、体験とか実感ばっかりで言っても、まあ、先を見るようなロジックが組み立てられなかったりして、これがやっぱ同時に動く状態っていうのがなんか走りながら考える状態で、特に日本人の場合は比較的立ち止まってロジックを練るっていうのがすごく多い気がするんです。決断までに時間をかけてっていう、
左脳タイプな感じ、
そうですね、
ちょっと偏りがち、
そうですね、比較的特に仕事の面はですね、だけどまあなんかもうちょっと、まあ、失敗を許容しつつ選択を増やしてやっていった方が僕の場合はうまくいったなっていうのがあって、まあ、なんかそういう意味の合いのタイトルの方が強いんですけどね、はい、
ああそうですか。じゃあ今回こういった形で書籍としてこう出版するに至ったというのもやっぱその辺を訴えたいというか、
そうですね、はい、でもまああとはもう一つは自分が競技人生やってきてこう浮き沈みが激しかったんですよね。でそれで特に1個目のメダル取ってからあのスランプに入るんですけどね、その時に成功体験っていうのがすごい自分のなんか邪魔をするっていうんですかね、
成功体験が邪魔をする、
成功しちゃうと人間って、まあ、こういう表現か分かんない、いいか分かんないですけど、宝くじ当たった後って破産する確率高いっていうじゃないですかね。なんかこの1回上がった日常のなんて言うんでしょう、費用みたいなものを圧縮するのってすごい難しいじゃないですかね。これと一緒でなんか成功体験と一緒にプライドがなんか大きくなるんですよね。でこれプライドがその後まあなんかなんて言うんでしょう、日常にやっぱ浮き沈みがあるんで沈むんですけど、この沈むのと一緒にあの費用みたいなもんなんで圧縮しなきゃいけないんですけど、本当はプライドとかを、これが圧縮するのは結構大変 でこれがなんか意地を張ったりとか、まあ、気取ったりとか、もっと言うと後輩に頭が下げられなくなったりとかね、具体的なあれでいくとね、なんかそういうことにも結構考えたりをして、なんか自分がうまく分かっちゃいるんだけど自分がコントロールできない悩みとか、なんかそういうのは結構書いたりしてるんですけどね。
文字通りそれが邪魔になっちゃってる、障壁になっちゃう、いうことなんですね、
そういうことってなんていうのかな、すごくスポーツの世界でも、あんな風に見えて実は多くてですね、なんか やっぱ自分自身が実はこうゼロベースに戻れてないっていうんですかね、もう何にもなかった状態で何でもやってやるって思えば実はチャンスがあったりするんだけども、こうプライドが邪魔をするとこんなこともう今更できないっていう、今更に結構チャンスがあったりするわけですよね。今更あんなやつとは練習できないとかね、今更もうこんな新人みたいなことできないとかね、なんかその辺のところに実はチャンスがあったりするんですけど、そこに挑んでいくのって結構心理的に難しさがあって、だから一回ゼロになった自分にどうやって戻るかっていうこととかも結構考えてました。
じゃあ具体的にどんな方にこの本を手に取っていただきたいかというと、もう本当に全方位という感じになってくる。
そうですね、できたら20代30代の方とかで、まあ、そういうものがうまくこうできないとか、まあ、あとはもうちょっとそのなんて言うんでしょう、やってもなかなか結果が出ないっていうね、こう時になんかそのまあ、それをこうどういうふうに自分をもうこう盛り立てていくかみたいなことも書いてあるんですけど、まあ、なんかそういううまく今なんか言ってないなっていう人に読んでもらえると、はっきり言っちゃうと成功のしてる人が読んでもなんかつまんないような気がするんですよ。でもなんか人生でどっかつまずいてるとかつまずいたことがあるとか、そういう人が読むと引っかかるところが結構、そんなこと、まあ、まさにハードルなんでそんなことばっか書いてあるんですけど、なんとなくその辺がこうハマるといいなっていう感じですけどね、伝わるといいなっていう。 Let's get knowledge with fun。
さてこの本の中には為末さんがまあたどり着いた自分を高めていくとか、あるいは鍛錬していくための方法、まあ、考え方、為末哲学がこうたっぷりと開示されてるんですが、その具体的にそのご自身の例えばじゃあこういう方法とか考え方は特に大事にしてるんだというのはどういったことになってきますかね。
やっぱりゼロに戻るとか、なかったことにできる能力っていうのは結構大事にしてますね、まあ、執着しないって言い方かもしれないですけどね、
相当意識してないとできないことなんだと、
できないですね。もともと何もなくて肩書きができて、まあ、車買ったり家があって、それが全部なくなったって時に人って喪失感が大きいじゃないですか、はいはい、でもなかった状態に戻っただけっていやそうなんですけど、持っちゃったものがなくなると今度なんて言うんでしょうね、だから言い方変えちゃうと手に入れるってことは不幸せになり得る可能性を ずっと握っていくっていうことでもあって、
なるほどなるほど、
なんかで競技っていうのは結構浮き沈みがあるから、なんかせっかく握ったと思ったらまたふわっと消えちゃうとか人から取られちゃうって、そういうことがいっぱいあって、でそのことにいちいち一喜一憂してる暇も時間もないんですよね、でその中でどうやって自分を走らせるかっていうのは結構ずっと考えてきたことで、それはなんかいろいろ大事にしてきたことかなと思いますね。
僕自身はですね、まあいろいろと本当気づきとか共鳴する部分もあったんですけど、特にやっぱこうやりきるというようなことに関する著述の部分が、はい、響いたところだったんですね、やっぱりこうなんていうか、現状到達できている最高点の上に多分真のベストっていうのが存在するんだと思うんですけど、はい、やっぱそのためには今できることはやりきんなきゃ見えてこないっていうことですよね、はい、だからそこはだからこそまあ自己新記録が生まれる余剰があると思うんですけど、はい、まあだからそれはある意味心理的限界と生理的限界と言い換えていいのかもしれないけど、だ要は心理的限界レベルを高める作業がどうやってできるのかなみたいなところがね、気になるところなわけなんですけどね、その辺はどうですかね。
いや、まあやりきるしかないんですね、やりきるしかないって、でその切ないところはやりきりたい時に実は一番引っかかるのってやりきりさえすれば結果が出るっていうことなんですけどね、実はやりきったって結果が出るかどうか分かんないのが人生の切ないところで、で一生懸命僕はやってもね、ボルトにはやっぱ勝てないんですね、 100m で、でやっぱそういうことって多いんだと思うんですけど、ただそんなことを度外視して自分が本当にどこまで力が出せたのかっていうのをちゃんとやりきると、やっぱそれなりの満足はあるんですよね、結果に依存しない満足っていうか、自分自身ではベストを尽くしたってい う満足感があって、それを繰り返していくことがすごく大事じゃないかなと思うんですね。であんまりにも結果主義じゃないように見えて、日本って結構結果主義的なところもあると思うんで、苦しい人は、まあ、やればできるとか頑張れば夢は叶うって言葉ひっくり返すと、できないってことはやってないからだとかね叶わないってことは君が頑張ってないからだって話になっちゃうんですけど、 まあ一生懸命やってる人もいて、でも叶わないこともあるんだけども、そういう人生ってそういうもんで、その中でどう自分を奮い立たしていくかっていう。僕もだから頑張れば金メダル取れると思ってたんですけどね、結構頑張ったんですけど、やっぱりまあ銅メダルで止まっちゃったんですけど、でもまあそれでもここまでだったなって、自分のやっぱ限界はって思えることって、ある種のなんか清々しさと納得感があって、半分ぐらいですけどね、なんかそういうことがなんかやりきることにすごく大事な点かな。でそれを積み重ねていくことが人生の後半に効いてくるんだと思うんですね。どっかでないがしろにしといたことって、人にはなんか隠せても自分は知ってるわけですね。あの辺でちょっと途中でやめた自分を知っていて、そういうものって結構人生で響いてくるから、なんかそれをちゃんとやりきって終わらせておくっていうのはすごく大事なことかなと思うんですけど ね。
でその人生の後半でということで言うと、今おっしゃってたそのね、かつて失敗したことが陸上人生の中において後半効いてくるという場面がいくつもあったというようなところもありましたね、
はい、
そのことさっきのシドニーの話が最後に効いてくるっていうのが、
そうですね、だから失敗が失敗として存在しなくなるっていうか、失敗の意味がどんどん変わってきちゃうっていうんですよね、やっぱ長くやっていくと。で成功も単純な成功じゃなくて、あの成功さえなければこんな勘違いしなかったりとかで、いろいろあるわけですよね。まあ本当に宝くじ当たるみたいな話とかね、だから失敗も成功もまあなんて言うんでしょう、単独でやっぱ意味がなくて、でそういうこう一つ一つの出来事みたいなものがちゃんとやって、ちゃんと振り返って考えておくと、こうつながりが見えてきて、あこれがここにつながって、これがこうつながってっていう風につながりが見えてきて、で過去が全部カチッとつながると、今度自分が次何やろうかっていうのにもまあまあ何て言うんでしょう、またつながりが見えてきたりしていて、だから一つ一つをしっかりやっておくと、なんか意味がこうちゃんと重なってくるっていうのをすごく競技人生で、まあ、長くやらないとなかなか見えないのかもしれないですけどね、20代後半ぐらいから特にそういうのを思ってましたね。
なるほど、それこそでもシドニーのその焦げちゃった時っていうのが、実はやりきってなかった感があった、ということがありましたね。
はい、そうですね、だからシドニーで最後転んでね、あこれでもうダメだと思って、その後、まあ、ちょろちょろちょろっとゴールしたんですけどね、まあ、そんなことどうでも本当は勝負ついてるからどうだっていい話なんですけど、でも自分自身がそこに納得するかどうかっていうことって結構大事 で、僕自身の競技観っていうのがどうあれ全力を尽くすっていうことだったんですけど、そうしなかった自分っていうのって、
シドニーの時はそうしなかった、
シドニーの時はそうしなかったんですけどね、そういうことが覚えてるんですよね、人間ってね。とか自信が湧かないっていうかね、どう言えばいいのかな。
それでも多分見てる人、観客レベルだとあんまり分かんないですよね。
分かんないですね。
まあ普通にあ転んじゃって、まあなんとなくゴールまで行ったっていうことぐらいしか見えてないけど、
そうですね、
ご自身の中では全然違う感情が渦巻いてる、
で多分多くの人がそうじゃないかなと僕は思うんですけど、要はどう思われるかは比較的まあコントロールできるんですけど、どう思うかってコントロールできなくて、でここをちゃんとやっとくっていうことと、自信とか人生をこう開いていくっていうのはすごく関係して、だから自分自身がちゃんと胸を張れるように履歴をしておけるかどうかっていう、でこれ結果じゃなくてですね、姿勢としてそういう姿勢だったかどうかっていうのはすごく大事だったんですよ。
自分は騙せない、
自分は騙せないってまあね、でもまあ本当そんな感じですね。
そうですか。それがね、そのシドニーの時はだから自分をある意味騙しちゃった。
そうですね、でごまかしちゃった。
ごまかしちゃった、はい、それはどういう感覚だったんですか。なんか恥ずかしいなとか、そういう感じだったんですか。
やっぱ恥ずかしい感じ、まあ恥ずかしいから来るんですけどね、なんかどういうんでしょうね、まあこのぐらいでいいやとか、なんて言うんでしょう、まあ、特にシドニーの時には結果が重視だったんで、あこれ結果がもう出ないやと思ったんで、そうするとまああと意味がないねっていう話なんですけどね。だからそういう時ってこのレース自体が人生に及ぼす影響とかってあんま考えてなかったんですよね。で今振り返ってみると、ここでちゃんとやっとかないと後々響くっていうことってあって、でちゃんとやるっていう意味はちゃんと勝つだけじゃなくて、ちゃんとなんか自分の競技哲学を遂行しとくっていうんです、ちゃんと全うしとくっていうことはすごく重要な気がしてて、
まさにやりきる
そうですね、
いうことですね、
はい、それがなんかちゃんとできなかった感じですかね。でそれに恥とか恥ずかしい感じとかいろんなものが絡んでくるんですけど、なんかその辺のがね、なんかダメでしたね。
そうだからさっきおっしゃった言葉で、僕も最近ね改めていい言葉だなと思うのは、一生懸命っていう言葉が、 一生懸命じゃなくて一生懸命の方がいいなと思ってるんですけど、うんうんはい、やっぱひとところに命をかけるって、やっぱ今ここに集中すべき、うん、でここを大事にすべきっていうのはやっぱりその言葉にもちょっと表れているような気がして、はいうん、やっぱなんかそこがシドニーの時の一生懸命じゃなかったご自分での部分が、うん
はい、
でも競技人生の一番最後にそれが生きてくるみたいなとこがあったんですね。
そうですね、はい、うん、でまあ競技ずっとやっていって最後こう、うん、まあ最後は結局転倒しちゃうんですけど、
今年のオリンピック、ね、そこもね、ある意味でもそれはすごくこういろんな意味で象徴的というか、
そうですね、
ですよね、
うんうん、だから最初転んで始まってて、まあ、最後も転んで終わっちゃうんですけど、うんでまあ、その時は結構全力で最後一周、まあ、それってもう終わりが見えてたのもあると思うんですけどね、まあ、それで転んだ後に、まあ、ちゃんと終わらせようっていう意識だけはあったんで、まあ、それで一周ぐるっと回ってゴールしたんですけどね。でそうすると悔しかったりとかオリンピック行けないって思いはあるんですけど、なんとも言えない清々しさもあって、思いっきりやったけど負けちゃった感じの気持ちよさっていうんですかね。だからなんかそこがすごくあったんですよね。でなんかその時にシドニーの時のつっかえてたもんみたいなものは取れた気がして、
うん、
やっぱ気になってたんでしょうね自分の中で。なんかこう全力で走らなかったレースっていうのは人生でほとんどないんですけど、うん、でもまあ、いくつかあって、でその中のシドニーがやっぱ一番自分の中で覚えてたんだと思うんですけどね、うん、ブザマであるとか、
うん、
恥ずかしいとかをよりももっと大事にしたいなんか自分の価値観みたいな話だと思うんですよね。僕にとってはそれが全力で力を出し切るってことだったんですけど、なんかその辺のお話、
まあ、確かに無様とか恥ずかしいっていうのはどうしてもやっぱり他者の目を介在してるというか、うんうん、いう部分はまあ多かれ少なかれあるわけで、うん、それを抜きにしたところやっぱり自分、
うん、
対自分という、
そうですね、それよりももっとこだわりたいところっていう感じですかね。
陸上人生の中の最終レースでそれがちゃんとやっぱり生きてくるもんなんだ、
うん、そうですね、
なん
ですよ、まあ、帳尻が合うっていうですかね、やってるとね、
はいはい、うん、この本にはですからいろんなねそういったことも、もう本当かなり具体的な実践的なねアドバイスなんかもいろいろあったりして面白いんですけど、朝起きた時にこう10秒間見つめ直すとかね、うん、その辺も含めてですけど、これをうまく取り入れていくためのアドバイスっていうのは何かありますかね。
やっぱり一番のところ、一番伝えたい点っていうのは、うん、みんな成功するとかね、夢が叶うっていうのは、まあ、嘘だまで言わないですけど、うん、まあ、これかなり、
まあ、ほとんどありえない、
ありえない話だと思うんですね、うん、で成功もしないし夢も叶わないしやってもできないことが多い世の中で、どうやって自分をこう進めていくかっていうことを、まあ、伝えたくて、でスポーツの場合どうしてもそっち側に振ることが多いんですね。やればできるぞって、夢は叶うぞって、徹底的にやるんだっていう、でもそうじゃない世界もあって、それが実際にはそうじゃない現実の中でどうやってやっていくかっていうことで、で中にはなんて言うんでしょう、責めてる人って結構多いと思うんですよね。やればできるを信じちゃう人って、できてない自分はちゃんと努力が足りないんだとか、なんかでもそうじゃなくて一生懸命やっても結果出ないこともあるんだけど、そういうことを自分をこう、まあ、許すとか、違うところに喜びを見つけていくっていうんですかね、うんうんうん、結果だけじゃなくてもうちょっと今自分がやってることが本当に、心がワクワクしてるかとか、うん、そういうことにもうちょっとフォーカスしていく、なんか認識が変わるっていうことが起きてくれると一番いいな、うん、現実は変わらないと思うんですね、なかなか条件は。だけど、うん、今の自分がの今置かれてる状況自体の見え方が変わっていくようなことが起きてくれるとすごくいいなと思うんですけど、うんうんうん、
ご自身ではこれはこう、まあ、今回書かれてこう、
はい、
いう部分、それこれ結構すんなり書き上がりました、
うん、まあ、ツイッターを僕やってて、でずっとそこに書いてるので、その辺は比較的なんて言うんでしょう、思いはあったんですけど、うん、なんか書いてるとなんて言うんでしょうね、思いっきりネガティブに振った先に結構ポジティブな世界があってですね、うん、なんて言うのかな、なんか仏教でなんかすごい暗いとこ行った最近に最後なんか踊り念仏みたいな世界なんですけどね、なんとなくこう変にね希望にしがみつかずに、もうこれでこういうのもダメなもんダメだし、こうなんとかって言って、まあだけどなんとかなるさみたいな感じの気分に自分もなったんで、大丈夫とかなんくるないさみたいな世界なんですけどね、なんとなくそういうのは 発見、新しい発見だったなと思うんですよ、ね、
そうですか。ある意味こう究極のところは表裏一体みたいなところがあるかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
行き着くまで行くと、うん、あ実は隣はもう究極に明るいところだったみたいなのがね、うんうん、
はい、
あの、じゃあそういう発見もご自身の中でありつつ、
そうですね、なんかそういうのがまあちょっと伝わるといいなと思うんですけどね、うん、
はい。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは元アスリートの為末大さんです、ダイヤモンド社から著書走りながら考える出版となっています。昨年の6月に現役を引退されてまだね1年も経ってないわけですけども、
はい、
今現在その陸上との関わりっていうのはどういう感じなんですか？
陸上はですね、うん、ほとんど関わりはないと思うんですけど、まあ、時々かけっこを教えてほしいっていうので行ったりとかですね、まあ、子どもたちに走り方を教えるっていうのは活動はしてまして、うんうん、それがで、まあ、でも陸上、厳密に言うと陸上じゃないんですけどね、うんうん、もう全然陸上競技とも関係ない子どもたちも含めてますから、まあ、そのぐらいですかね。
じゃあある意味こうスパッとこう、
そうです ね、陸上と
は。もう用具とかも処分しちゃって？
用具はもうないです、
ね、ない、
まあ、なんて言うんでしょう、こういわゆるエクササイズ道具みたいなものあります、
ね、はいはいはい、
陸上競技の道具はないですね。
それもでもかなり思いっきりましたね。
そうですかね、みんながどうなのかちょっとわからないですけど、まあ、もう職業が変わったんだからっていうのを思って、
じゃあもう本当に違う世界にこれから行くんだっていう感じ。
そうですね、まあ、そういうのも、うん、なんかそういうことやりたがるんですよ性格的に。なんて言うんでしょう、変わるときに先に環境を変えたがるっていうんですかね、うん、
あ、なるほどなるほ
ど。そうじゃないとまあ未練たらしいんだと思うんですけど本当の性質は。
あ、
は
い、なるほど。でもそれもじゃあもうまさにそれも走り始めるっていう感じですね、
はい、
もう次に、はい、次のとこ行くっていう感じ、はい、なるほど。でまあ引退後はねこういった書籍もご出版されたりとか、あと為末大学、
はい、
為末大学って何ですか？
為末大学ってね、うん、そのざっくり言っちゃうと教育のエンタメ化みたいなことをしたかったんです
よ。教育のエンタメ化、
はいはい。でまあ、この本がまさにそんな感じですけど、要は学ぶっていうことが座って何かの知識を誰かが言ってることを受けるっていうことじゃないんじゃないかっていうことだけじゃないんじゃないかっていうのは僕の中ですごくあって、うんうん、で勉強みたいなものをほとんど人生でやってきてないんですけどね、うん、でもそれでもこういろんなとこで何かについて人と議論をしたりとかやっていく過程でかなり学んだことが多いし、まあ、物事の整理の仕方とかってほとんどそこから学んでるんですけど、なんかそういうやり方のスタイルのものがもっとあっても日本でいいんじゃないかなと思っていて、で、まあ、1回目はね議論の授業っていうのをやったんですけどね。
議論の授業、
はい、で2回目はスポーツとアートの掛け合わせることをなんかやったりしたんですけど、まあ、今のところまだ実験段階ですけど、なんか教育っていうものをもうちょっとエンターテインメントにして楽しいんだけど気がついたら学んでるみたいなことがもう少しできていくといいなっていうふうに思ってますけど、
はい、これは為末大学、為末ユニバーシティ、
まあ、学だけつけりゃ大学になるなっていうぐらいの発想でしかないんですけど、あまあまあなんかそういうの、
どっかにこれなんか固定のキャンパスがあるとかそういうことではなく、
全然ないですね、まあなんかちょっとそういう遊び心っていうか、僕もこんな風に名前が走ると思ってなかったんですけどまあなんかいろいろとねそういう仕掛けてきて、
でもそういう本当仕掛けは面白いですし、これはどなたでもこう、
はい、その会さえあればですね、今度年始に一応アメリカンフットボールって走る局面があるんですよね、
はいはいはい、
走るだけのポジションがあるんですけど、でも彼らって専属のランニングを教わってたりしてないんで、彼らに僕の走り方のメソッドを入れるっていう、アメフトかける、まあ、陸上競技みたいなののトレーニングキャンプをやるんですけどね、はいはい、でまあ、なんかそんな感じのなんかこう実はこういうやり方あるんじゃないのみたいなのをもっと体を動かしたり学んだり、音楽もありかもしれないですけど、そういうのをやっていくっていうの
は、じゃあ本当にそれも何でもあり
です、何でもありです、ね、ラジオの授業とかももちろんありだと思いますしね。
そうですよね、
はい、
でもそれはじゃあこういうのもあるんじゃないってい う, こうアイデアさえあればどんどん進んでいく、
うんうん、理想を言うとそういうのを持ってきてくれたらいくらでもコラボしますよみたいな、ま
あ、
話ですけどね。
あ、そうなんですか、
はい、
これはどうやってこう、アプライすればいいんですか？
これ為末大学ってホームページがあって、はい、そこに連絡もらえると。
あ、そうなんですね、はい、じゃあいろんなアイディアを
結構、う
ん、
想像以上にフランクに話は進むと思います、うん、簡単に
実は
そんな感じなんで、うん、通訳の授業もやってみたいんですよ。授業っていうかね、
はいはい、
あのクイズ番組、僕面白い一個考えてるのが、英文が出てそれを通訳するんですけど、うん、実は通訳者って通訳の仕方違うんですよ。それをコーヒーがまあ熱いですねとかっていうのを、うん、まあ、英文で彼に、はい、書くとしたら、それを日本語に訳すときに、それがコーヒーが熱いですねになるのか、うん、熱いコーヒーを持ってきたとか分かんないんですけど、ね、うん、そういうふうになんかちょっと訳し方が全然変わったりするんですよ、ね、
はいはい、
ウプスとかいう一言だけでも、うん、それをなんか意味を捉えて訳すっていうことなんですけど、ね、うん、だからそういうことが実は違うっていうのを知って、うん、すっごい面白いなと思っていて、うん、で昔これまでの、ね、通訳で一番面白い通訳って、うん、カレーライスとライスカレー、自民党と民事党とかなんか昔あったのかな、うん、なんかそれの違いは何だってロシアの政治家に聞かれた時にはい、はい、カレーライスとライスカレーの違いだって日本人が言ったのを、うん、その瞬間になんかロシアの食べ物に例えて同じようなものがあったらしいんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、言ったっていう通訳の方がいるんですよね。面白くないですか、
うん、
結構通訳って瞬発力のとクリエイティビティの世界なんですけどね、
うん、
そういうのとかを、まあ、英語だったらもう、まあ、分かる方もね多少いらっしゃるから、そういうのをやってみるとかね、
うん、
なんか面白いなと思って、コミュニケーションのなんか一環としてね、そういう、あ、なるほどなっていうのはあってもいいかな。
為末大学懐深いですね。
何でもあるので。
じゃあ為末大学学長としては本当にいろんなフィールドにもう全方位でこう、
そうですね、
アンテナ張ってる。
面白いって思えばですね。
それはもう学長判断でやる。
学長判断で、まあ、学長がちょっとゆるすぎて、まあ、みんなが事務局が大変だってなってますけど。
、はい、じゃあね、面白いアイディアある方ぜひねちょっとトライというかこう、ね、
そうですよね、
コンタクトしてみて、
なんかあったらいいなと思うんです
けど、ね、でもこれ本当にすごい広がりも楽しそうだし大きそうだし、
うん、ね、そうですね、なんかいろいろとね、1回目のね授業は議論の授業だったんですけど、
はいはい、
それはあの正しいことは何かを考えるみたいなやつだったりして、
うん、
これもなんかすごい面白くて、その例えばあの高齢者と若者が交通事故で轢かれていて、でそれで片方を助けてる間に片方は死んじゃうんだけども、どっちを救いますか、もしくはそこに差をつけるべきじゃないですかとか、うんうんうん、なんかそういうことをやってるんですけどね。
白熱教室ですね。
まあ白熱教室まさに。すごい、それ面白かったですけど、経済学の先生とお医者さんに来ていただいて、
う
ん、命とお金の方からやったんですけどね、
うんうんうん、それはそれこそ実践的だし、
ね、そうですね、
やりながら考えるっていう、ね、うんうん、ところにもすごい即してる感じもしますよね、
なんか世の中ってそのこの間そのコンビニの、ね、方と話したんですけどね、例えばお腹があのこのパンで痛くなったってお客さんが来るときにマニュアルとしては、うん、うちのこのシステムとしては、はい、その賞味期限切れは売ってませんって言えるようになってるんです、
うんうんうん、
言えるけど、その場で目の前のその人前にして本当に痛そうにしてるその人前にしてなんて言うかっていうことって、人生ってずっと迫られるじゃないですか。組織としての見解と個人としての立場の狭間っていうんですかね、
はいは
い、倫理ってやっぱそういうところにあるような気がしていて、ここまではまあ譲るんだけど、ここから先はやっぱ自分が大事にしてる価値観だから譲れないとか、で大事にしてるじゃ価値観って一体何なんだろうとか、そういうことをもうちょっとこう練るようなものがあってもいいのかなっていうことなんですけどね。
いろんな、ね、角度からのアイディアがもう大絶賛募集中という、
はい、
感じでございます、
はい
はいまあ、本当ね、ですから現役引退してからのこの次のステップというのが非常に、だから、まあ、さっきおっしゃってましたけどスパッといってるという感じがしますが、うん、
はい、
やっぱりそれは、まあ、逆にそれもやろうと思ってスパッとやってるという感じ。
いや、あのね、うん、乱れ打ちですよ。
乱れ打ち。
あのもう道が見えてるわけじゃなくて、なんか興味があったことでやってる。でもう一つやっぱ喪失感は怖かったんですよね。その陸上をやめて人生のね 95% ぐらい、もっと大きいかな、うん、そのぐらいの割合が陸上競技だったんで、それがスポンって抜けちゃう怖さもやっぱあったんで、なんかこれは何かで埋めてないと、忙しさかなんかでねというのもあったんですけど、まあ想像してるよりはそういう喪失感はなかったんですけど、
うん、
でもまあ次の人生でどういう方向に行くかっていう、で本業を何にするかっていうのも今すごく考えていて、うん、だからまずこう乱れ打って、うん、なんかピンとくるものにあのゴーッと投入するっていう努力を、なんかそんな今状態ですね。
そこも走っているということですけどね、はい、あのツイッターの話も出ましたが、フォロワーもねもう、12月現在で13万人を超え軽く超えちゃってるということですけど、もう多くの方がやっぱり為末大の言葉に注目してるという現状もあるわけですけど、
はい、
これほどまでに皆さんが為末さんの言葉に注目しているというのはどういうふうにご自身で分析してますか？
どうなんでしょうね、まあ、あの僕もちょっとよくわからないんですけど、比較的アスリートなのにっていう反応は多いんですよね。だからアスリートとかスポーツ選手がこう言うだろうっていうところからもちょっとずれちゃって、あのなんて言うんでしょうね、まあ、ネガティブなことを言うとかね、ただそういうのがまあ一つ興味を持ってもらってる点かなっていうのと、あとは競技人生が終盤下り坂だったんですよね。で結果は下っていくんだけど、その中でどういうふうに自分を駆り立てていって、どうやってこうトレーニングしていくかってことにすごく考えたりしたんですね。で一時期はその何でしょう、祭りを再びじゃないけども、うん、あの若い時の生き生きとしたトレーニングをしたいって思ったんですけど、やっぱそれって年齢重なると無理 で、あの時はもう来ないわけですよね。なんとなくこの辺が日本の今のもう一回日本経済を再びみたいなのって、やっぱり年齢の分布的にもこれから難しいと思うんですね。で新しい価値観で新しい国のありようっていうのはあると思うんですけど、のバブルみたいなあの若い層にたくさん人がいる時の盛り上がりみたいなことってないと思うんですよね。でなんかその辺のこのなんか下り坂じゃないんだけど、価値観のシフトのタイミングと僕の競技人生のそれがすごく重なってんじゃないかなっていうのは個人的な見解なんですけど、だから20年前とかだったらそんなことなんて言うんじゃない、こんなこと言ってんじゃない、もっとガンガン登ろうぜって話だと思うんですけど、なんか今このタイミングだから、みんながじゃあどうやってこれからシュリンクしていく経済の中で、国をもう立て直して効率化していくかみたいなタイミングに今ハマったのかなっていうふうな気がしてるんですけどね。
陸上人生というものが人間としての人生の本当縮図というような部分があるから、うん、
はい、
余計まあそれを先取りして経験してるという部分があるわけですね。
そうですね、まあ、全部じゃないでしょうけど多少感じてるものがあって、そのあたりのエッセンスがこのまあ日本の今の現状に響いてるっていうのがあるのかなと思うんですよね。
なるほどなるほど。 Let's get knowledge with fun。 アスリートに向けて、あるいは子供に向けて、さらには社会に向けて、これから為末さんが成していきたいことっていうのはどういうことになってきますかね？
スポーツで社会の問題を解決するっていうことができないかなと思ってまして、
スポーツで解決、
解決ですね、うん、スポーツの問題を解決するってこと結構多いんですね。もしくはしてくださいっていうことって多いんですけど、うん、でもまあそれをいくらやっててもそのなんて言うんでしょうね、みんなそんなこと言うじゃないですか、あの音楽の問題を解決してください、うん、まあ、問題だらけじゃないですかね、はいはいはいはい、予算もないしみんなね、まあ、比較的公的な予算も入ってる業界ですからスポーツは、うん、でそうじゃなくてあのスポーツであのこう社会のもの、例えば、医療費がこれから多分かなり重たくなっていくと思うんですけど、ということはどれだけ健康でいて病院に行かないようにできるかってことだと思うんですね。これはやっぱ運動と僕は食事と生活だと思うんですけど、このあたりスポーツのメソッドをちゃんと入れて、でどこでも運動ができるような環境を整えて、で指導者として選手が行ってっていうので、ある程度、まあ、国に貢献できるんじゃないかなと。それから、まあ、地域とかでコミュニティの中コミュニケーションがかなり失われてると思うんですけど、これを例えば運動会1個持っていくだけでも、うんうんうん、その打ち合わせからね含めていろんなこう新しいコミュニティが生まれていくんじゃないかとか、まあ本当にいろんな側面で、問題と思っているものをスポーツ側のリソースを使って解決できるんじゃないか、うんうん、であのセカンドキャリアって言って引退後の選手がうまく就職できないとか社会に馴染めないって問題がスポーツの世界あるんですね。で、まあ、オリンピアンでも引退後に就職先がないって結構あるんですよね。でこれをどう解決するかっていうのはスポーツ界の課題なんですけど、これまではこんだけ頑張ってきた選手を皆さん支えてくださいだったんですけど、うんうん、まあ、そういう状況でもないし、まあ、本質的じゃないじゃないですかね。だからこれから僕は思ってるのはスポーツで社会の問題を解決すれば、そこに雇用が創出されて、そこに選手がはまっていけばあの価値を社会に生み出していって、まあ、選手側の、まあ、引退後の雇用も開かれていくっていう、なんかそういう循環ができればいいなっていうのを今思ってるんですけどね。
ここの大きな社会の中の本当に一部として、そうですね、そのぐるぐる回る中の 一つになっていく、はい、
そうですね、うん、だからなんかそのうまくこう組み合わせていってね、うん、いろんな問題をまあスポーツ側が解決、まあ、ヨーロッ一番イメージしてるのはヨーロッパで、僕はオランダのデンハーグという町で、うん、あの普段はトレーニングキャンプしてずっと夏の間いたんですけどね、そこにちっちゃな競技場があって、あの朝お母さんが子供連れてきて、で子供学校行ってお母さんそこでジョギングをして帰って、うん、で昼ぐらいになるとおじいちゃんとおばあちゃんが来てペタンクっていうね、投げるボーリングみたいなのがあるじゃないですか、うん、はいはいはい、それを始めて行って、うん、でパブでビール飲んでる人がいたり、カフェでお茶してる人がいて、そのうちにお母さんが子供迎えに来て、お父さんが夕方ぐらいに会社から帰ってきて、サッカークラブのサッカーが始まって、で夕方ぐらいそこでバーベキューとかしたりしながらみんな帰っていくっていう場所が街にあるんですよ一つで、なこういう小さなコミュニティとか家族がこうギュッとまとまれるような場所がなんかあるといいなと思っていて、うんうんうん、あのなんかそういうのをスポーツで実現したいっていうんですけど、うんうん、スポーツ自体が強化されるかどうかってあんまり僕は興味ないんですよね。それよりも社会の問題を解決するのにどうもスポーツが便利そうだっていう感覚なんですけどね。
ツールとして便利だ。
そうですね、はい、まあ、ちょっとでもその健康寿命っていうかね、体を動かせる期間が長くなって、まあ、そうでもしないとどう考えてもね、年齢の構造的にあの本当に高齢者の、まあ、例えば2倍の数の高齢者を20代が支えなきゃいけないとか、うん、そういう話になってくると思うんですよね。これが国がここをしのぎ切るのって、みんながなるべく健康でいる、まあ、そういう義務感っていうのもまたね苦しかったりするんですけど、まあ、楽しく外でみんなで遊んでたら結果的に健康だったっていうのは一番いいなと思っていて、はい、でこの辺のなんかエンターテインメントな感覚とかをうまくスポーツに加えていって、で競技スポーツでガンと強くして金メダル取りますって世界もあると思うんですね。これはたくさん選手が引退後に行くんで、これはいいとして、僕はこっち の, あの社会のなんかありようをスポーツでこう変えていくっていうのをやってみたいなっていう思いが、
スポーツが何ができるんだろうっていうところ、
う
ん、
そうですね。
あ、そうですか、
はい、
今起こしてるそういういろんなアクションが根付いてくるのはどのぐらい時間かかるものなんですかね。
一番ね鍵になるのは、うんうん、マネージメントする人材だと思うんですね。
マネージメント、
はいはい、で地域にそういうクラブができて、で例えば廃校って潰れた学校ですね、うんうん、の中を管理したりして、でそこのグラウンドを使って運動クラブをやったりっていう例は結構あるんですよね。であとはそれがどう増殖していって、うん、でどういうふうにこう大きくなっていくかっていう話だと思うんですけど、うん、そのマネジメントする人材が今のところ少し足りてない感じで、優秀な方いっぱいいるんですけど、はい、まだ足りないんですよね、うん、全国に本当首都圏にやっぱ100とか200くらい拠点がいるんで、そうするとね、うん、全国で数千っていう規模になりますから、うん、そういうことをチームを運営できるような人材を、まあ、できればもっとアスリートがなってくれるといいなと僕は思っていて、それをこう加速させる方向ですかね、が一つなんか重要な点かな。でそれさえできれば結構5年後10年後にはできてると思うんですよね、各町に。
その初動のところさえしっかりガッといけば、あとはガーッと、ね、うん、本当に加速度的に転がっていくかもしれないというか、そうですね、だろうっていう。
そうですね、うん、そう思いますね。
まず第一歩のところ、一押しのところを、はい、アスリートとかの皆さんのやっぱりそれこそ力が必要、
うん、いうことになりますね。
ね、はい、そうですか。為田さんは、競技生活25年四半世紀、
はい、
走り続けて、ね、すごいことですよね。まあ8歳ぐらいの時から、
はい、そのぐらいですね、
やってる、やってたということですけど、
はい、
で今ねそのセカンドキャリアというか第二の人生をもうね、走り続けているわけですが、
はい、
今を生きる子どもたちに向けて言いたいことっていうのはどういうことになりますかね。
こういろいろなんかこう日本は大変だとかね、そういう最中に生まれてきてそういうこと言われながら育つのって僕らの時代よりもしんどいなと思うんですよね。でもまあ、本当は僕はそんなにまあなんか悲観的な未来が待ってるわけじゃなくて、まあそういうふうに煽ることでみんなが踏ん張るって効果もあると思うんですけど、まあもうちょっと希望はあるなと思ってるんですけど、ただこれからの時代っていうのはもっと価値観が多様になってきて、もっともっとなんかいろんな可能性があるし、国もガンガン人が移動しちゃうし、どこに住むかも人が選べちゃうし、で会社自体がもうちょっとこう会社でカチッとここまでが社員ですって話じゃなくて、なんか半分社員だったりとかフリーの人が入ってたりとか、もっとごちゃごちゃしてくると思うんですね。でそういう多様な時代を生きていくってことは大切で、そのためには シンプルなんですけど、やっぱ伸び伸び自分の、あの好きな興味を持てることを見つけて、でそれを特化して伸ばすっていうのは結局生き抜くためにすごく大事なことじゃないかなと思うんですよ。だからなんか興味を持てる、なんかバランスいい人材になるとかってそんなことを考えなくて、なんか興味を持てるものにパンと目覚めて、でそこにこう情熱を費やす、でそれが結果夢が叶わなくてもその経験っていうのはすごい人生にとって大きいんじゃないかなと思うんですね。でそういう機会を子どもたちに提供できる仕組みがあったらいいなと思いますし、そういうふうな子どもたちが増えてくれるといいなと思うんですけどね、はい。
まあ、そこでもやっぱりその結果云々っていうのは、まあ、二の次とは言わないけど、うん、でもやっぱりそこが最重要なとこではなくて、うん、そこに至るところをどれだけやりきれるのかみたいなとこにつながってくる、
うん、だから結婚したいからね付き合うとかね、まあ、付き合いたいから好きになるとかって話じゃなくてね好きなんかどうかっていう話ですね。だから夢が叶うかどうか分かんないけども、うん、それが好きかどうかっていうんで、好きなら好きで、労力ともね、うん、あの時間も十分かけて、で自分が思いっきり納得するまでやったらいいなと思うんですけどね。
うん、そうですよね、うん、だから今好きなんだっていうことは、うん、それはもう事実だし、はい、でそこに対しては情熱を、ね、いっぱい注ぎ込んじゃっていいんだよっていうことですよ ね、
う
ん
う
ん、
そ, うですね。
でそれが後々結婚につながるかもしれないし、
はい、分かんない、振り向いてくれるか分かんないっていう、
そ, うそれで大失恋になっちゃうかもしれないけ
ど、でもそれも含めて青春っていうか、うんうんね、思い出になるじゃないですか ね、
そ
うですね。
やっぱりそれにどれだけエネルギーを注ぎ込めるかっていうのは、うん、まあ、結果だからその成功失敗に関わらず、うん、その経験がやっぱりすごいやっぱり生きていくのは明白である、
うん、はい、そう思いますけどね、うん、はい、
こう苦しんでる方とかもねたくさんいらっしゃるかとは思いますが、はい、そういった方に向けて改めてこう、まあ、繰り返しになっても結構ですが、言いたいことっていうのはどういうことになりますかね。うん、
まあ、人生っていうのはなかなか生きがたいもんだし、思い通りにいかないんだけども、まあ、それでも生きて人は行くわけで、でなんかなんとなくそういうことをこうなんか悩んでたりとかっていう人に、まあ一つ読んでほしいなっていうのと、でもう一つはその自分のままでいいっていうんですかね、なんかこんな風にならなきゃとか、あのこういう風になんか変わらなきゃとかって思ってること多いと思うんですけど、なんかまあそのままの自分でも結構 OK だと思うんですよね。でそうすることが逆に実はすごく強い戦略だったりもするし、本来の自分で貫ききるっていうのがね、なんとなくその辺の自分がなんか型にはまらなきゃとか変わらなきゃとかっていう思ってる人にぜひ読んでほしくて、なんかそのままの自分でそのまま貫ききるっていうのも結構強い戦略なんじゃないかなっていうのが伝わればいいなというふうに思うんですけどね。
はい、
はい、
最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
はい、これ中学校の先生ですね僕は、
はい
はい、中学時代の3年間陸上部で教えてくれた河野先生って人なんですけどね。
河野先生、
はい
はい、河野先生は何を教えてくださったんですかね。
これ特殊だったんですけどね、うん、面白がれっていうのはもう徹底してたんですよ。
陸上面白がれ、
人間は面白がったことを続けるって、で続ければ本物になるっていうのは哲学で、面白がれって、でそのなんか早く登ろうとしてつまんなくなったら、うん、絶対に途中でそれがなんか努力とか義務感になってって、結局勝てないから面白がれみたいなのがずっと口癖だったんです。結構特殊な、だから指導法ですよね、その当時からすると。もうまだ何て言うんでしょう、いわゆる部活動のなんか、うん、根性のあれの世界が強かったんですけど、陸上競技場に行っても特殊でしたね。だからね、
うん、
なんかこういろいろこの試合を楽しめとか、うん、そういう指導法だったんで、
意識的にこう面白がらなきゃいけない感じになっ、そういうふうにこう考えろということだったんですかね。
やっぱり楽しめってことだと思うんですよね、うん、楽しくなくなってまで、まあ陸上なんて続けるもんじゃないみたいな、うん、ある種のちょっとそういう感覚もあったと思うんですけど、でもどうしてもね、これ長くやってもそうなんですけどね、どうしてもそれ自体を好きな人に この勝たなきゃいけないとかっていう義務感を持ってる人って勝てないんですよね。なんかそう、なんかこうどう言えばいいんでしょうね、この辺の矛盾って。まあ最近だと分かりやすい例ってウサイン・ボルト選手みたいなね、なんか試合自体が楽しい人間に勝たなきゃいけないって気合で来てる人間ってやっぱどうしても勝てないっていうんですかね。
あの人すごい楽しそうですよね。
あそこまで行っちゃうとすげえなって感じしますけど。
まあ、ある意味究極、あそこ、
はい、まあ苦しいこともなんかね、うん、それは多いですけどね。でもやっぱトータルとして好きだからやってんだろうとか、うん、楽しんでやろうよみたいなのがやっぱすごく根本にあるのとないのってやっぱね、結構違うなと思ってて、なんとなくその辺がなのかなと思うんですけどね。
そうですか。為末大の人生にもこうずっと通底してる感じがしますね。
うん、続いてますね。だから陸上を通じてっていうのは結構だからあったんだと思うんですよ。陸上競技自体じゃなくて陸上を通じて人生の何を学ぶかみたいな。やっぱなんか自分、僕の競技観とか人生観に結構大きく影響を与えてますけどね。
はい、わかりました。ラジオ版学問の娘、本日は元アスリートの為末大さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、元アスリートの為末大さんをお迎えしてお送りしました。サムライハードラー為末大さん、もう本当に名跡、そして楽しいお話でしたが、走ってから考える、ね、そういう生き方を実践してるだけあって、本当にそれが実感に根付いている、そういう感じがしますね。一言一言、一つ一つのお考えにそれが現れてました。為末大学のね、今後の展開発展も非常に楽しみですし、とにかく面白がってる感じが素敵です。今後もぜひ期待しております。さて、ここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されています。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/進めでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバー進めでも情報発信しています。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。